耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。今回はウェブラジオ番組格読む放送局をご紹介していきます。こちらの番組は角川の小説投稿サイト格読むをよりたくさんの人に知ってもらうためのラジオ番組で、パーソナリティは格読む編集長の萩原武さん、そして人気声優の畑野渡さん、高橋理恵さんです。番組内では格読むの書籍化情報、コンテストの情報だけではなく、編集長の面白かっこいい話題や畑野さん、高橋さんが投稿作品をユニークに紹介するコーナーなど聞きどころは満載。それでは今回の格読む放送局は一体どんな内容なのでしょうか。こちらの音声をどうぞ。
格読む放送局。
皆さんこんばんは、畑野渡です。
皆さんこんばんは、高橋理恵です。
この番組はウェブ小説サイト格読む発信のラジオ番組です。
はい、今回も生放送でお送りしております。
いや、あの前回ね、BGM ファンタジー風と思ったら、郊外のショッピングモール風と言われた、
あれ絶対あの映画館とか、フードコートとか入ってる、そうああいう大きいショッピングモールの
ああいうところでかかってそうな BGM だっていうね、結構そういう話題になった音楽、今回また変わりましたね。
そうなんですよね。
ディレクターさんがあの、これが真のファンタジー風だろっていうドヤ顔で、
今日そうなんです、4回ぐらい聞きましたよね。
いや、そうなんです。
あ、入念ないいでしょって、
入念なこのオープニングのこの段取りをね、入念にリハーサルしてますから。
そうなんです。
もう僕らもだいぶ聞いてます。
もう頭にも今ねインプットされてる、楽曲になってるんですけど、
せっかくなんで、やっぱりオープニングですから、ニコ生アンケート取りましょう。
いきなりいきなり
これあのね、そうなんです、リスナーさんにですね、この音でいいかっていうのを聞いてみた。
この音でいいか、格読む放送局は、
ね、格読む放送局のオープニング、この曲でいいかなっていうアンケート取りたいんですけど、
じゃあアンケート
大丈夫ですかね。
すぐ出ます、
出ます。あ、出た。
これでいいですか、
これでいいですか。
はい、いいえ、どちらでも。
あの1番はい、2番いいえ、さん、どちらでもっていうところで、
ね、ちょっと
どちらでもは、どちらでもはね、結構ね、あのショックだよ、ね、好きの反対は無関心っていうね、あの
言いますけど ね
そうそう、
集計じゃ
ん、OK 出ます、出ます、結果、
あ
すごいすごい、はい、51.4 だ、あぶんね、あぶんね、どちらでも 41.2 もあんの。
ちょっとどちらでも多いですよ。
マジか、
思いのほか多い。
あ、でもね、分かってらっしゃるリスナーさんが多いということが今判明したのかもしれないですけどね、ギリギリこれでいいということになりました。
格読む放送局はこのテーマ曲、
このテーマ曲でいきましょう、
やっていこう、
これからもね、
はい、
いやいや、読書の秋、
ね、うんこめ3番に入れましたって、
おい、こら
ノリノリかと思ったのに、
運営さんお願いしますよ、それは。
この番組もね、運営さんのコメントのツッコミというかボケなのかっていうところもね、
よく分かんないね、コメントがたまに多いですけどもね、さすが運営さんでございますけど、まあ、読書の秋っていうことでね、格読む的なね、そういう季節になってきたんじゃないかなと思います。
そうですね、
あの僕自身もですね、最近なんと仕事で、あのちょっと小説のプロットみたいなのを書くことがありまして、なんかそれを元にちょっと曲を作ってもらうみたいな企画でね、ちょっとね書いてみたんですけども、
どうですか、
超むずいっすね。
超むずいんですか、
物語を作るって。
まず何から始めるんですか。
いや、なんか最初テーマを決めたんですよ。
テーマ、
例えばなんかね、悲恋とかさ、
あ、
友情とか、で書き出してみるんだけど、そのなんか登場人物のなんていうの、こうなんか細かい造形みたいに気になりだしちゃって、全然物語が着地しないっていう。
あ、じゃあこうまず女子高生にしてとか、
そういう、
ね、女子高生は例えば食べ物がこうマンゴーが好きとか、
そう
でこう好きなペットはアルパカとか、
そう、アルパカ、
規模がちょっと大きすぎました。
好きなペットはとか、ね、飼い猫の名前とかいろいろ考え出したらもうキリがなくて、全然ストーリー進まないままね、あ、これはやっぱこの格読みに投稿されてる皆さんね、ほんとすごいことをやってらっしゃるんだなと実感いたしましたね。
どこから作り始めてるんでしょうね、皆さん、
ね、そうなの、そのなんか教科書みたいなのもね、読んだことなんか分かんないじゃない、作り方が。だからこれね、勉強になりましたね。だから、
まあ、確かに、
いやいや、今回もどんな作品が紹介できるのかということでね、はい、これから番組始まりますけども、タイトルが格読み放送局ですので、皆さんと一緒にね、 いつものように放送開始という言葉で、スタートしましょう。
はい、皆さんコメントの準備で放送開始のコメントをぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。準備はよろしいでしょうか。いいですかね。はい、それじゃあ行きますよ。格山放送局、ただいまから放送開始。何これ、
わかんないんですけど
急にジングルで遊び出したね
なんかあの必殺技っぽくって言われたから
こうドドーン
みたいなイメージでやって、
後からだからディレクターさんが入れてくれたんだあれ、
効
果音を。
そうなんです、嬉しいです。
完全に何かね、必殺技を繰り出しましたね。
まるでね、こう魔法がちゃんと発動したかのようにドーンってなって、
オープニングからそうだファンタジー色がありますね。
うんうん、
素晴らしい。
ちょっとどんどん一つ一つ完成していく感じですね、この番組。
4回目にしてようやくなんか方向性が定まってきた感じはする。
よかった、
うん、さあというわけで影山放送局、はい、いつもならね、これぐらいの時間からあの、うん、面白かっこいいでおなじみ
おなじみにさせようとしている、
おなじみですよ。もうね、格読む編集長萩原武史さんが登場、はい、ということなんですけどもね、
はい、
あの今回はなんとやんごとなき事情でお休みです。
大変やんごとなき事情ですか。
やんごとなく、のっぴきならない、
のっぴきならないんですね。
うん、
でも編集長だから、うん、偉い人とシースー食べてるんじゃないかな、なんか勝手な推測です。
ギロッポンでね、
そう
食べてる可能性
ある。食べてそう。でも大事なね、接待ですから今
大事な
大事
な、わかんないけどやっぱ偉い人って接待をね、はい、
してそう、
しなきゃいけないのかなって、うん、なんとなくイメージあるよね。
そう、今ゴルフしてるかもしれない。
こんな時間に見えないでしょ。
そっか、
玉の行方が全然見えないでしょ
確かに。じゃあ今
内緒なのかファーなのか分かんないもんね。
確かにいやそうなんです。まあ、
もしかしたらね、ザギンかもかね、ザギン、
ザギンでシースーですか。
シースーかもしれないです、ね。
じゃあちょっと来週じゃない、うん、来月またね。
来月。
うん、あのいらっしゃった時にちょっと何してたんですかっていうの、ちょっと
ね、お土産欲しいよね。
お土産欲しいですね。つっつきましょう。
ザギン土産欲しいなと思いますけど。
そうなんです。もうあの皆さんね、あの今日のシルバーアクセサリー楽しみにしてた方は、
ね、本日のシルバーアクセのコーナーね
ないんですよ、ごめんなさいね。今日はちょっとまた来月のシルバーアクセサリーをお楽しみに。
すいません、お休みなんでね、申し訳ない。次回登場の際ぜひね、皆さんあの面白かっこいいぜっていう弾幕をね、皆さんぜひお願いいたします。お迎えしましょうね。
はい、
それじゃあ各部の最近の話題についてご紹介していきましょう。まず最初はこちら、
ビーズログ文庫×格読む恋愛小説コンセプト開催決定
おいおい、タイトルコールだよ。
恋愛小説コンセプト、
だからそのコンセプトって何なの、その言葉は。
ちょっと
コンセプト、
嘘でしょ
嘘でしょ、みんな思ってるから今このスタジオ中
が、私も思ってるんで、多分あの全国の皆さんそう思ってると思います。BS6 文庫×格読む、うん、恋愛小説コンテスト開催決定。
ようやくですよ何を必殺技発動させてんだと。またまたね、あの新たなコンテストが始まります。
はい、
今度はビーズログ文庫とコラボということで、
はい、
対象は書籍化確定プラス、うん、賞金30万円
すごいコンテストですね。
こちら10月3日から応募スタート、はい、締め切りは11月いっぱいまでとなっております。
うん、
はい、
こちらのビーズログ文庫のキャッチコピーは、
はい、
ハッとしてキュンとする恋を呼ぶときめきレーベル、
かわいい、
うん、ということだそうなので、もうね、もうキュンキュンするような、うん、どんな小説が届くのか、
いい、ね、
楽しみなコンテストになっています。
皆さんぜひよろしくお願いいたしますね。
はい、お願いいたします。
コンセプトでございます
ね。コンテストです。
続いての話題はこちら、
大人気シリーズストライクウィッチーズが格読むに登場。
おわー、なに、うん、ストライクウィッチーズよく CM で見ますけども、
登場してしまうんですよ。おうおう、10月5日のテレビアニメ、うん、ブレイブウィッチーズ放送開始を記念して、
はい、
スニーカー文庫公式ページにて、うん、関連作品が続々と公開予定だそうですよ。あのタイミングがね、もう本当にあの秋アニメとして10月から始まるっていう、はい、このタイミングに関連の小説がいっぱい読めちゃうっていう、
ね、
うん、
これはすごいですね。ぜひ皆さん要チェックでお願いしますね。
はい、
はい、続いての話題はこちら、
ユーザーさんの作品の書籍が続々、
お、
うん、
なんか毎月ね、
そうなんです、
新情報をこうお届けしておりますけども、
はい
はい、今回も新情報があるということですけども、毎月ね、書籍化を発表されている格読むでございます、うん、前々回のこの番組で書籍化を発表した妹分裂する、その表紙の想定が完成いたしました。
表紙
いよいよ10月8日もうすぐですね、角川ブックスより発売ですよ、皆さんお楽しみに。あ、今出ましたね、
出ました、
わーかわいい、
わかわいい、
かわいい、え、
めっちゃ分裂してる、
あ、ほんとだ、後ろ
見てください、後ろ、
後ろすごいじゃん、
いっぱいいる、
あ、でもかわいいからね、
うん、
かわいいからいいですけどね、
いいですね、うん、すごい、なんかあのおしゃれ
わかるわかる、その言わんとしてることは、
うん、
おしゃれだよねこれ、
すごくおしゃれです、
うん、なんかこうぜひね手に取っていただきたい、
うん、はい、女の子が見てもなんかおしゃれだなと思っちゃうぐらいのデザインになってて、
そうですね、
いいですね、どんな感じに分裂するのか、ぜひぜひ皆さん、
ぜひ皆さん中身の方もね、うん、
はい、
はい、要チェックでございますよ、
はい、そして、はい、続々と書籍化が決まっていく格読むの作品、
うん、
さらに書籍化が決まりました、
おー、さあ、うん、
今回初出し情報でございます、
初出し、さあ、
はい、
どの先生でしょうか、
参ります、
うん、
雪月花先生の異世界ですが魔物栽培をしています、
やった
ー、おめでとうございます、
おめでとうございます。じゃあせっかくなんでストーリー説明をさせていただきます、
はい、
俺こと氷室教授は今流行りの異世界に飛ばされた住人の一人なんだが、特にチート能力もなく平平凡凡なスペックでの異世界なので、食うものにも困った俺は最終手段に出る、魔物を栽培して食おう、我ながらデンジャラスな発想だ、
異世界で野菜がなかったので魔物栽培していくスローライフなお話です。なお後半からスローライフを投げ捨ててシリアス展開がある模様です。
これなんかすごい話だね、
魔物栽培っていう、
世界で魔物を、
うん、
魔物を栽培できんの、
食おう、魔物食べちゃうんですね
ね、植物とかでは分かるけどね、
ええ、魔物ってでも意外と素材としては食べられる素材だったのかもしれない、
マジか、
分からないけれども、
まあ、確かに結構
食べたことないから、
結構でも、うん、高橋さんって異世界声優かもしれないもんね、
異世界に行くことは我ながら結構多いんじゃない、多いのかもしれないと、ね、思っているんですが、もしかしたら魔物食べれたのかなと思うところね、
魔物のその発想になるのがすごいよね、でもね、
そうですね、新しい世界は
魔物を栽培して食おうっていうね、このデンジャラスな発想から、うん、なんかでもスローライフを投げ捨ててシリアス展開が後半来るっていうことですかね、
どんな、なんかめちゃめちゃこう魔物を食べるのにもなんかこういろいろ考え始めるんでしょうかね、
自分が魔物になっちゃうとか、うん、分かんない、
あ、自分が食べられ始めてしまう、
怖い怖い怖い、
分からない、
怖い、
全然分からないまま発言してます、
どんなシリアス展開があるのか、はい、皆さんもぜひね楽しみにしていただきたいと思いますけどもね、
はい、
以上各読むの最新情報をお伝えいたしました。
続いてはこちらのコーナー、
畑野渡る
高橋理恵の
今月の気になる、
さあこのコーナーは、
うん、
僕たち2人が格読むのランキングとキャッチコピーを見て気になる作品を紹介、最も気になるキャッチコピーはボックスから選んだ様々なシチュエーションで読んでみようと思います。
はい、
まあ、まずはねお互いキャッチコピーが気になった作品なんかを紹介していきましょうか、というかこの1ヶ月間でね、
うんうん、
この作品読んだよなんていうのをちょっとね、
うん、
今日はだからね、はい、あのご意見番の編集長がいらっしゃらないんで ね、
うんうん、
この作品はとかこの先生はみたいな、
うんうん、いつも聞いたらもう、ね、あのあこの先生はねとかこの作品はねって、
ね、
いつも返ってくるんですよね、
そうなんですよ、だから今日、ね、関連付けてこの先生のこの作品も面白いんですよなんて話もねいつもね教えていただきますけど、今日は先生あの先生じゃないや編集長いないから
、うん、
ちょっとまあ読んだ作品なんかねこの面白かったよなんて紹介していきましょうよ、
はい、
ね、
なんか
何読みました、
私はですねあの以前、うん、第1回放送の時に、
はいはいはい、
あの検索窓で寿司って調べたって言ったんですよ、
うん、
あの放送内で、
ほうほうほう、
で寿司の作品をあの読みたかったんですよ、お腹が空いてて寿司が食べたかったんですよ、私
さっきからなんかずっと寿司の話だもんね、だって
割と寿司が好きなので、
あ割と寿司が好きなんです、
そうなんです、なのでこう日常生活から寿司って言葉を口にする機会は多いんですけど
本当
そうなんです、
これプロデューサーさんものすごいプレッシャーかかってると思うよ今、
あでもそう寿司の話がしたんじゃなくて、
うん、
あの今小説の話がしたくて、
小説ね、
はい、で検索窓で寿司を あのよく検索していたんですよ、うん、パク読むで。で、あのあこの小説面白いっていう風に、うん、お寿司の小説ばっかり読んでいたんですね。
お寿司の小説があるんですか。
お寿司を題材にした小説がやっぱり本当はあの片手で数えられたりこう両手に今増えてきたぐらいなんですけど、うんうんうん、お寿司小説がありまして。
お寿司小説が、
うん、でそのお寿司小説が今ランキングに入ってて、うん、びっくりしちゃって、はい、なんか今日トップページ開いたら、うん、あのお寿司小説さんの中の方が、うん、あのランキングに一つランクインしてて、私これはちょっと今日紹介させていただきたいなと思いまして。
お寿司小説、
はい、あの反町地蔵さん作の、うん、あのシースーの偉大なる種族という作品なんですけれども。
シースーの偉大なる種族、
はい、
うん、あのもうどんなあらすじなんですか。
そうですね、至高の寿司を求めていざ行かん無給の彼方へという感じなんですけど。何それ
無給ってどういう字。
なしに9、うん、です。
なしに9は全然全然音として伝わんねえから。
あのそうですね、あのとにかくこうこの作品はあの寿司が吹っ飛ぶ作品みたいな SF ものみたいなぐらいな、
吹っ飛ぶの、
吹っ飛んでるんですよ、うんうん、とにかくちょっとお寿司として、うん、あのこれ寿司小説ってあこういうジャンル周りなんだというか、
ほう、
あのぶっ飛んでます。
いや食べるだけじゃないってこと、
うん、食べるだけじゃないです、
ね、食べるだけじゃないんだ寿司は、
う
ん、
寿司とはみたいなところというか
哲学みたいなこと、
はい、この作品を読んだ後何かこうなんだろう寿司ってなんだろうみたいな、
お
でも寿司って寿司かみたいなみたいな感じになる。いや本当にあのなんかこう自分の中でこうなんか虚無状態が訪れるというか、なんか寿司とはみたいな感じになる。
深いってことですか。
なんかぶっ飛んでるんです。はい、
これではとにかくまあ皆さんに読んでいただいてね、
はい、そう
ね各々がねどんな感想を持つのかっていうのもぜひ ね、
そうなんです、はい、
ね番組宛てにちょっと送っていただきたいですけどね、
はい、はい、私はそんなお寿司の作品が出てきたのがちょっと嬉しくてご紹介させていただきました。
僕はやっぱね2016年といえばね、はい、本当にあのたくさんの日本の映画、
うん、
これが今すごいじゃないですか。
そうですね、映画館も大賑わいで、
ね、うん、今年は結構映画館行ってますね。まあ、中でもやっぱ 見た作品がいくつかあるんですけどもね、うん、その作品から何かのヒントを得て作られたのかもしくは全くの偶然なのか分かんないですけども、
はい、
あの市原祐一さんという先生が書かれている君はゴジラの声っていうのがありましてね。
あれそれ3作品あれ、
いやそんなことない、ただの
そんなことはない、
多分偶然だと思うけどね。
君はゴジラの声、
うん、そうです声です。声もあの声の字が
難しい、あのって言っちゃった、
難しい字です
あの難しい
です、ね、難しい字の方ですから、ちょっとカニに似てる方の字ですからね、声っていう字ね、
本当ですね、カニの方、
君はゴジラの声っていうね、これがねあの
大丈夫なんです
か。まずねなんでこれ読もうと思ったのかっていう話なんですけども、
はいはい、
あのまあ、いわゆるキャッチコピーのところにですね、
はい、
ギャーグオーって書いたんですよ。これが なんだこれっていう、
いや、まあ、なんか予想からするとゴジラかなと思うんで、そう思うところなんです
けど、なんかこうね、はい、あのいつもそうなんです、キャッチコピーにこうやっぱ心惹かれますよね。
なんかカタカナ系多くないですか、
ね、多いんですよ、一空さんに続きね。
そうですね、なんかカタカナで
ギャーグオーとか、あとなんか記号だけのなんか宇宙人の声みたいなやつもね、
う
ん、
そうそうそうそう、
みたいなやつね。
そうそうそう。
でもやっぱ何だろうなって思ったのがきっかけで、まあ、短編なんであのね、非常に読みやすいんですけども、
ね、
時間がない時でもパッと読めるんですけどもね、うん、これがなんとラブコメっていうね。
ラブ。
そうなの。ある朝、
はい、
急に幼馴染がゴジラの鳴き声で家に来るっていうね始まり方なんです。
え、恋愛にちゃんとなりますかね。
ちゃんとだからなんか朝メールでね、はい、助けてって。来て、え、なんだ、何があったんだろうなと思ったら玄関ガチャって開けて、はい、女の子が朝早く来るんですよ、うん、自分の家にね、
うん、
ギャーみたいな何をどう、なんだこれどうしたんだっていう
でしょうね
お前ふざけてんのかと思うじゃない。
思います。
じゃあもうメールで助けてほしいみたいな、
うん、でもメールはちゃんと打てるんです、ね、
メールは打てるんです。だからもう
声がゴジラなんだ。
そう、でもそれが最後、そうやって筆談をしながらもう困ってるわけですよ。もうゴジラの鳴き声になっちゃうから。
そうですよね、
意思表示をしようと思ったらガーみたいになってるわけだからそれで最初会話もなままならない状態で行くんだけども、最後とんでもないことが起きるというね。
あ、そうなんですね。
これぜひ、いや僕はねちょっとね、キュンとなりましたよ。君はゴジラの声、
いいな、うん、これなんかドラマ CD とかでも私やりたいな。い
むしろね、やってほしいよね。
私ゴジラ役やるんで。
ゴジラ役、
い
やゴジラ役じゃないから、あの幼馴染だから。
幼馴染役でね、そう、こう心の声モノローグとかね。
そうそう、サキコね、幼馴染のサキコ。
サキコ、
そう、
助けて、
そう、いやー声から出てんのはギャーだからね。
そうなんですね、すっごい読みたくなってきま ました。
これぜひ皆さん気になった方は、ね、読んでいただきたいなと思いますけどね。
はい、うん、他にもでもなんかいろいろチェックされたみたいだよ。
そうなんですよ、うん、まあ、さっきねあのオープニングで僕ちょっとね小説のプロットみたいなのを書いたんだよ、うん、なんて、はいはい、挑戦してますなんて話したんですけどもね、うん、これがですね宗谷圭先生という先生が書かれたオリキャラ裁判という作品が、
はい、
まさにね
オリキャラ裁判、
うん、キャッチコピーが設定ばかりで本編を書かないとこうなるっていう設定で、そう僕もだからなん、お、このなんだろうこれちょっと面白そうだなと思って読んでみたんですけども、うんうん、まあ、僕もねそのオープニングで言ったようにこの細かいところからやり出しちゃうと、
はい、
ストーリーにせっかく作った設定を生かせられなくなっちゃったりして、
あ、これもしかして物書きあるあるみたいな感じなんですかね。
もしかしたらそうなんですって、これはね、うんうんうん、あのその小説を書いたことある人は、ああこういうことあるよなみたいな。でこの作品は実はね、うん、ジャンルはホラーなんですよ。
怖い。
そうなんです、オリキャラ裁判、自分で作ったキャラクターが設定に潰されて、うんうん、もう自分の登場をずっと待っている世界っていうのがあるんです。
あのこううまく活用されていないキャラたちがブーブーと、
そのキャラクターたちが怒って裁判を、
結構本気で怒ってますね。
そうなんですよ。果たしてそのね、うん、海の親である主人公はどうなってしまうのかという話です、うん、
あ、なるほど。いや
非常に面白かったですしね、
新しいですね、こう自分の生み出したキャラたちがってい
うのって、そうなんですよ、
まあ、主人公であり僕みたいなところがなんかまた面白い。
いやだからね、あ、なるほど、やっぱね本当物を書く、ね、ストーリーを作るキャラクターを生かすっていうのは、うん、我々はこの作られたキャラクターを演じるという、
そうですね、
言ってみれば最後の工程をやらせていただいてるじゃないですか。
もう完全に出来上がったというか、
そう、うん、これをこの何もないところから生み出すことの難しさみたいなものをね感じましたね、
うん、すごい、これちょっとね、そんなキャラたちは何を考えてるのか気になっちゃいます
ね。気になりますね、
うんうん、面白そう。
そんなわけでね、
はい、
じゃあせっかくですから、
はい、キャッチコピーの、
キャッチコピー、行きますか。はい、一番気になった作品を発表、そのキャッチコピーを今回もボックスの指令通りに読んでいきましょう。
うん、はい、そうですね、
ありますかボックス。
気になったキャッチコピーは、うん、そうですね、
高井さん、じゃあ何にしますか。
さっきの、
うん、いいですよ、
お寿司の、
お、お寿司の
キャッチコピー読ませていただこうかな。なんかでもちょっと壮大な感じなので、
うん、
壮大なやつが弾けたらいいなと思って、
そうですね、
聞かせていただきますね。
はい、
じゃこれいきますね。
はい、
嘘でしょ
今回の、
嘘、
ボックスの指令は何ですか。
え、本当に、え、これ本当にこんな用意してたんですか。え、寿司屋の元気な板前さん風に、
嘘でしょ。な、嘘でしょ。
え、嘘でしょ。
そんな寿司つながりある
ボックスどうしたの。
なんかちょっと構成作家が怖くなってきた。なんか予言者みたいでね。
私の頭の中いろいろ
読まれてるんじゃない。顔に
私寿司とか書いてました。寿司みたいな。
寿司言いすぎて、
私の名は寿司みたいな。
絶対今日、
いやいやいや、
今日寿司ぶっこんでやるんだみたいな感じになってたんじゃない。もう
寿司力強かったのか。
寿司力強かった。じゃあせっかくなんでね、
はい、
寿司屋の元気な板前さん風に、
はい、
はい、お願いいたします。
はい、至高の寿司を求めていざ行かん無給の彼方へ。
あー、いい、
はい、圧が強い。
めっちゃかっこいい。あ、無給ってこういう字。
あ、無給です。
いや、これは分かんなかったな。
ちょっと難しいんですけど、
はい、僕お給料なしの方かと思ったもんね
無給、もう お金をもらえなくてもいいからお寿司を極めたいみたいなとこまで。
あ、無給ってそういう字か。
そう、こういう無給の、ちょっとすみませんね、伝えるのが難し
くて。でもかっこよかったです。
あ、ありがとうございます。
今のね、
ちょっとこう米粒をの握り飛ばしながらパーン
パーン、 パーンみたいなね、
いざ行かんって感じをちょっと。
いいですねいや、素晴らしいですよ。
はい、
ちょっとなんか今回はテーマに沿ったのが来てるから。
はい、じゃあ
なんか僕もいいの来るかもしれないですよ。
そうです、絶対いい、ぴったりのが来ますよ。
僕ね、
う
ん、あの実はさっき紹介してない、実はとっておきのやつが
あって
、はい、あの針の海さんという先生が書かれているカフカの翼という作品が、これね、うん、読ませていただいたんですけど、非常にこれがね考えさせられる。
お、
うん、シリアスなんですけども、でも、はい、最終的には心が温まる、そんな作品なんですね。人間とそのカラスのなんか友情とかそういうものを描いている。
そうなんですね。
じゃあそのキャッチコピーが非常にじんわりくるんで、
うん、なんかこうあったかい感じの、じゃあ
そうです、ね、
キャッチコピーが弾けるとこう、ね、
じゃあどれがいいかな、いいですかね、これかな、はい、マジか。
あら、
ボックスの指令はですね、
はい、
苦しそうに。
苦しいとはまたこういろいろな、
いろいろあります
よ。ありますね、苦しみとは
ね、うん、まあでもね、この苦しみをね ある種、ちょっとこの感じるような作品ではあるんです、
うん、そうなんですね、
うん、読んでてあーって生きるってなんだろうみたいになる。
あ、
じゃあちょっと読まさせていただきますね、う
ん、はい、ではそんなキャッチコピーお願いいたします、
はい、生きるということ、愛するということということで、ね、
思ってた年齢感と違う。
違いました。
そうなんです。
いやもう、いやもう相当僕の声帯は苦しかったですよ。
あ、苦しい、確かに、
うん、苦しかったです
もん。聞いてて私もあ大変そうだなって、こうなんか
こんなに苦しい、
おじいや、
こんなに苦しいとは思わなかった。
いや深い深い、
うん、カフカの翼、
うん、
ね、これカフカってあのカラスの名前なんですけど、ね、
カフカというカラス、
そう、うん、ある時を境になんと、はい、動物の言葉が聞こえるようになってしまうという、
わ、
それによって食生活が変わってしまうっていうね。
確かに今食べているものも、
そうなんです、これ非常に深い作品なんでね、
苦しい、
あの本当にあの針の海先生すいません、あの別にふざけたわけじゃないですからね。
これ主人公おじいちゃんですか。
おじいちゃんじゃないです主人公、ね、あの女の子なんです。
女の子なんですね。
そうなんです。
なるほど。
ただちょっと苦しそうに読むと、そう、
苦しい、苦しい、
生きるということを、
うん、
愛するということ母さん、
あれこれは突然のり
ます
から、
ね、すいません、うん、ちょっと急に平泉化してしまいましたけど、すいませんね本当ね、
まあ、まあそんなところで、
はい、これあの2人ね、僕らのおすすめのこの2作品、はい、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいと思いますけども、
はい、
はい、この2作品の先生に、
うん、
僕たちが勝手に、
はい、
一方的にサイン入り色紙をプレゼントしようかと思
って。いや、サイン入り色紙でいいのかな、私こう寿司券とかあげた方が良かった
んじゃないか
な、寿司券思っちゃうんですけど、私にはサインを送ることしかできない無力な女なので、
急に金券が送られてくると先生もどうしていいか分かんなくなっちゃうから、ね、
サイン入り寿司券とかだったらいいんですかね
これどうしたらいいんだろう僕はみたいになっちゃいますからね
そんなね、
いやでもね、あの気になる作品ですからね、
はい、
はい、ぜひ皆さんね、うん、読んでいただきたいなと思います。
はい、以上今月の気になるでした。
格読む放送局
いやジングル、遊び出しちゃったね、やっぱね、
遊び出しましたよね、加藤さん。
これはだからちゃんとディレクターさんの指示に真面目に従った結果ですからね。
どういうディレクションだったんですかこれは。
ちょっとエロティックにやってくださいっていう、う
ん、エロティックだとやっぱあの語尾のあの
そうですね、ちょっとだからなんかやっぱりこの余韻が大事じゃない。
そうか、そういうものなんですね。
そういうものですよ、やっぱエロティックってのはその もっとこの状態続けばいいのにっていう感情が、
なるほど、
そこがちょっと放送局
じゃあ尺ギリギリまで使うっていうのが、
そう、まさか全部使われると思わなかったけど、
すごいですね、もう最後の最後まで、
最後の最後までいきましたけどもね、うん、
素敵なシングルでした
と言ったけどもあっという間ですよ、もう、
あー、もう
もう
そんな時間ですか。
もう27分経ってますもん。
早い、
そろそろお別れの時間なんでございますけども、ここで格読むから大事なお知らせがございます。
はい、格読むのサービス開始と同時に開催しました、うん、格読むウェブ小説コンテストの第2回の開催が決定しました。
やった
はい、こちらですね、うん、10月7日に応募要項や参加レーベルなどの詳細発表予定ですので、10月7日ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いいたしますよ。そしてもう一つお知らせです、
はい、
格読む内で秋の夜長におすすめ恋愛&ファンタジー小説という特設ページを開催しています。
お、
僕らもね、うん、先ほど見させていただきましたけどね、
はい、
はい、今ねこの画面にもちょっと出てますけども、これあのトップの画面からいけるんですかね、
うん、
じゃあ皆さん格読むトップに行ってからですね、このバナーみたいなのをクリックしていただければ、
はい、
このまま秋の夜長、やっぱりねいい季節ですよ。
いいですね、なんか涼しいというか風が心地いい
から、そうなんですよ、もうね朝晩涼しくなってきましたもんね、
うん、
だからこうなんか集中して何か小説を読みたい時なんかは
ですね、こうふとなんかこう周りのこうなんか携帯電話とかをなんだろう、メールとかをこう通知とかオフにしてバーって読んじゃうとか、こうなんかそういうちょっと字に触れる時間っていうのが秋は本当に似合うなって。
いいですね、その中恋愛&ファンタジー小説おすすめがねたくさんありますのでね、ぜひ皆さんこちらのページを覗いていただいて、自分のねお気に入りを見つけていただきたいと思っております。
はい、
今この番組を聞いているあなた、秋の夜長に格読むで小説を読んでみてはいかがでしょう。
あ、はんはんはん。ちょっと余韻をね今大事にして
ました。そう、余韻が大事ですから、
はい、では続いてオタクのためのチャット&コミュニティアプリ、うん、にじがくからのお知らせです、
はい、
こちらのサイトの中に、うん、かくよも放送局の公式コミュニティがあります。
はい、
放送後に私たち MC のコメントなども掲載されるのでぜひぜひ見てくださいね。
よろしくお願いいたします。最後にツイッターにて行いますかくよも放送局リツイートキャンペーンです。
はい、今日番組が終わった後すぐツイッターのかくよものアカウントアットマーク KAKU かくでアンダーバー YOMU 読むでリツイートキャンペーンと書かれているツイートをリツイートしてください。
はい、10月6日、木曜日23時59分までにリツイートしてくれた方の中から抽選で1名の方に僕たち2人のサイン入り色紙をプレゼントいたします。
当選された方にはダイレクトメッセージで連絡をするのでかくよもアカウントのフォローはお忘れなくお願いいたします。
はい、といったわけでね、うん、お送りしてきましたかくよも放送局でございますけども、はい、今回はね、
うん、
編集長が
そうなんです
ながらねご視聴できませんでしたけども、
うん、
高橋さんいかがでしたか。
そうですね、うん、編集長に寿司に連れて行ってほしい気分ですね。ちょっと今日いなかった
これはゾッとする話ですね。
ね、今日いなかったから、ね、ぜひぜひまた来月にいっぱいその分お話ししてもらったりとか、ね、新しい情報新しい小説の話聞きたいなと。
面白かっこいい編集長のいろんなエピソードまたね、
う
ん、はい、聞きましょう。
ガンガン上げていきます、
ね、そんな次回の配信はですね10月27日木曜日21時からを予定しております。
はい、
はい、次回は編集長来てくれるはずなので皆さん面白かっこいいぜのコメントでお出迎えいたしましょう。
はい、
それではそろそろお別れです。僕が最後に次回へと言ったら続くと打って終わりましょうね。
はい、皆さんもコメントで続くと打ってくださいね。
そうです、続くですか、ね、
続くは、
はい、
TUZUKU って入力すると出るんですよね。
ZU だとね、あの巣に点々になると思う。
あー惜しい。
あーもうこれは毎回続くがちゃんといかないんだよ毎回本当にね。まあ今回つつずじゃないだけいいかもしれないけど、
ね、つつずになっちゃったんですよ。続く惜しいですね。
Z じゃなくて DU じゃないのかな。まあまあでも
平台入力にして
今回はもう ZU でも OK ということにしましょう。
良いです良いです。
それではかくよも放送局お相手は畑野渡と
高橋理恵でした。
それでは次回へ
続く。
さて、いかがでしたか。かくよも放送局が面白かったよとか次回も聞きたいなという方はニコニコチャンネルにてかくよむチャンネルと検索してみてください。それでは本日はここまで。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は角川の提供でお送りしました。